ラジオネームピロリズムさんです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ブライトさん、タクヤさん、こんばんは。
はい、どうも。
台風が来そうで、これはいかんタービで。聞いてくださいよ。全く毎日が平凡すぎて、普通のネタがないんですよ。なので、今週お茶濁し的にタクヤさんに質問します。愛人はどうやって作るんですか？ごめんなさい、ふざけましたってことだよね。ブライトさんは一人暮らしが長いので、自宅で料理とかツイートされたり、エムラジで発言したりしてますけども、タクヤさんは料理とかするんですか？あ、紙一枚をペロッと渡されて、パテをこねこねするのは別ですよ。家で奥さんに料理作ったりしてますか？私は全くできないので、嫁によくたまには作ったらと言われるのですが、男の料理も一つくらいはできないとダメなんでしょうかね。と、取り留めのない質問をご容赦ください。今週は阪神ジャンプステークス、頑張っていきましょう。ヌーボレコルトってことでね。ヌーボレコルトはちょっと無理やりですけど。はい。
何から答えますか？
答えなくていいんじゃないですかね。
ああ、そうですか。なんちゅう。
じゃあ、まず料理をやるのかは？じゃ
料理やります。
あ。あ、やるんですね。
やりますよ。
なんか得意
僕、
料理。
一人暮らしやってたからね、いろいろと。
得意料理は？
僕、基本的には、まあ別にそこそこ作れる。餃子も作れるし。
なるほど。
でもお昼
で、
は、家事
は
は
い。
自分で作ったりしてるのかな。
あ、お昼とかはね。はい、はい。そういう時ってなんかもうちょっと冷蔵庫にあるものとかでささみたいな感じで作ったりとかするんで
そう
すか？
やな、
というわけで、
ご
愛
飯。
人はどうやって作るのですかっていうことなんですけども。
どうやって作る？
例えば、じゃあ、ピロさんがこれから愛人を作るとするには、まず何をからやればいいんですか？
まあでもまず対象を見つけなあかんよね。この人とそういう関係になりたいっていうね。
でも、そういう人はいるんじゃないですか、もしかしたら。
ああ、なるほどね。
いて、どうやって落とせるかみたいな。
やっぱ知識で優位に立つことよね、まず。
あ、この人よく知ってるな、みたいな。あ、この人に任しとけば大丈夫かな、みたいな。
そうね。まあ、そうね。やっぱバカはダメやからな。
あー、なるほど。それ結構いい話だと思いますよ。
その知識もなんていうの、数学賢い、理科賢いじゃなくて、
わかるわかる、
たくさん面白い話を持っている、いろんな体験話を持ってるみたいな。そういう方がいいんじゃないかな。
タクヤさんの名言ありますからね。タクヤさんは、ほら、自分がもしイケメンに生まれてたら、これは顔で落としてるのか、テクニックで落としてるのかが分かりづらいけど、なんか、そんなにイケメンじゃなく生まれた方が、もうガチでテクニックで落としてるっていうのが分かるから、そっちの方が人生楽しいみたいなこと言ってたじゃないですか。いや、すごい、これは名言ですよ、本当に。いや、本来だったらイケメンに生まれて楽に女を落としたいって思うじゃないですか、普通は。ただやっぱりね、あれですね、もう、不自由なくそういうのをちゃんとやってきた人間は言うこと違うなと思ったんですよ、やっぱり。俺みたいなのは、もうちょっと背が高ければとか、もうちょっとかっこよければとか思って、そしたらこの女落とせたんじゃねえかな、みたいな感じで、もう終始しちゃって、卑
そ
屈
れ
になって終わりです。
絶対間違いよね。
いや、ダメなんですよ。だ、その、
イケメ
自
ン
分
であっ
の
た
今持ってる、
容姿みたいなものはさ、絶対賞味期限あるからね。
ああ、そっかそっか。
どんなことも絶対落としますか
すごい自信だな、この。
ら。
勉強になりました。じゃあ、というわけで普通と以上なんですけども。
ありがとうござい
はい。じゃあ、コーナー行きましょうか。はい、ちょいつよちょいよは討論会。さあ、盛り上がってるって、あろう、このコーナー。今回のお題はですね、琵琶早秀よりも、ちょっと弱い馬ということでしたね。なかなかの強い馬ですから、どのあ
そう
た
です
りを言
ね。
ってくるのかという感じでしょうか。結構そのコメント欄で、いっぱい、ツイッターの方で僕が、ここのリプにする形でもいいですよって言ったら結構いただいたんで、
本当。
まずツイッターの方から紹介していきましょうか。
はいはい。
はい。まあ、ラジオネームで言っちゃいますけど、まあ、ツイッターの名前なんですけど、まあ、ラジオネームって感じで行ってきます。はいはい、ラジオネームバリシャンさんです。
あ、はいはいはい、バリシャン、はいはいはい。
はい。ブエナビスタ。これは比較が難しいですね。
そうね。
僕は互角ぐらいでいいんじゃないかなと思ったんですけど。
うん。
ちょっと弱いは変えそうかなと思ったんですよね。ブエナビスタ。
そうね。
どうですか今のところ、高谷さん的にはビワと比較して。
ブエナと？
うん。とりあえず保留にして次行ってしっくりくるの待ちます？
そうやな。まあ、総合力でいくとやっぱビワかな。
ああ、なるほど。
うん。
でもそしたらちょうどいいんじゃないですか？
そうやね。
ちょっと弱いだから。
うん。
とりあえず保留にしておきましょうか。
はい。
じゃあ次。近藤さん。
あ、はいはい。ご
無沙汰。久しぶり。
うん。
北さんブラックってことなんですけど。
ああ、それはちょっとあれかな。
俺、北さんの方が強いんじゃないかなと。まあ、
うん、そう
どっちが、まあ、
北さん、うん、
どっちがね、性格に強いか分かんないですけど、
うん、
弱いってことはないんじゃないかなと思ったんですね。
そうね、ここはタイプ被るからね。
まあ、互角か、ちょい強が北さんぐらいでいいかなと思ったんですけど。
そうね、多分北さんの方が強いね。
北さんやっぱり、すごいですよね、あの馬は。
いや、うん、北さんは多分、そうそうそう、もう下手したらオルフェル強いかもしれないからね。
ああ、でもそうですね、そういうレベルですよね、ほ、
うん
と。
うんうんうん。
じゃあ、これはちょっと強いぐらいでいいかなって感じでしょうか。
いいと思いますね、はい。
はい。じゃあ次、ラジオネーム、ひたむき管理人さんです。
はいはい。
ドリジャってことなんですけど。
ああ、それはちょっと弱すぎるかな。
やっぱドリジャってあれですよね、G1 なんか3つ3つでしたっけ朝日
杯とか、うんうん、
3つの割にはそこまでなんか派手さが、派手さっていうかなんか、あ、強っていうのないですもんね。
そうよね。確かにね、ここワンポイントっていうので、したときに、その、ドリジャのキャラがあるから、ビワを差し切りましたっていうのはあるかもしれん。
あ、ありますよ。だから東海帝王みたいな感じで、こう、
うんうん、
綺麗に回ってきたビワが、
うん、
早めに抜け出ししたところに、うん、意外とペース早くて差し届く感じでドリジャ
っていうね、うんうん、その可能性はあるかもしれんけどね。
それでなんかでも魚ローレに対する前のトップガンみたいな感じですよね。
そうですね、うん、どっちが強いかって言われたらやっぱりローレルの方が強いしビワの方が強いってことになるかな。
でもちょい弱にはちょっとならないかなって、もうちょい弱いぐらいかな。
うん、そうやな、能力的にはちょっと離れてるから、それならブエナビスタの方がまだ間に入るかもしれんね。
そうですね、うん、ブエナの方がまあドリジャーより強いですからね、明らかに、うん。次、ピロさん。
はい。
名称怒涛だって。
それは弱いわ。
怒涛頑張ってますよ。
いやー、やっぱオペラ王とイーブンかもしれんぐらいの前からな。
オペラ王とビアはやっぱビアなんですか？
そうだよな。
互角ぐらいでいいんじゃないですか？
まあまあ、互角ぐらいでいいかもしれ
ん
ね。
8連勝できない人だってビアは。あ、まあでもできるか、ビアなら。
できるな。な
できそうだな。あれですよね、だから騎士が乗ってなきゃできますよね、8連勝。まあ、ドドはちょっと弱い感じがするって感じですかね。
そうね。
じゃあ次、ワールドさん。
うん。
スーパークリークだって。
ああ、
結構まあ、長距離馬っていう意味でもラインとしてはね、似た感じです。
うん。
うん、スーパークリークって僕の中でマックインとライシャワーの間ぐらいのイメージなんですけど。
ああ、なるほどな。
強さ的に。
いい、
まあ、ビアも、あ、ビアとマックインって結構迷いません？どっちも強いと思うんですけど。
そうね。
でも、マックインの方が上かなって感じられてもいいかなと思うんですけど。
そうやね。ビアよりは強くない？スーパークリックは。
はい。
うん、スーパークリックはやっぱりね、何を言うても、やっぱり豊かな技術が、ちょっと入ってるから。
はいはいはい。
能力以上に強く見えてる部分があるからね。
ああ、なるほど。
うん。
迷うとこですよ、なかなか。
うん、まあ、ビューより弱いのは弱いと思う。
ちょい弱でいいかってことですよ、だから。
そうだよね。ただ、だからそれを言ってしまうと、やっぱりブエナより上はないからなと思うから。
あ、ブエナのが若干近いかなって感じですかね、じゃあ。
そうね。うん、だからブエナをイーブンで取るならば、ドリジャーよりは多分上でいいと思うわ。だから、怒涛とクリークがええ勝負なんちゃう？
ああ、でもクリーク勝たせてあげたいですけどね。 怒涛とだったら。
うん。
あ、まあでも怒涛もでもな、まあ2でも、2を続けるってのは結構すごいんですけどね。
そうだね。うん。
うん、あんまほら4とか5がなかった馬だったから、
うん、
まあ1、まあ最後はちょっと4とか5ありましたけど。
だからね、怒涛で僕ね、嫌いっていうか、やっぱり、えんって思ったのは、そのジャパンカップでさ、間にファンタスティックライト1回入られてるやろ、1、3、1、2、3の時に。
あ、でも、3がファンタスティックライトじゃないですか。
あ、あれ3なんだっけ ?2 のファンタスティック
ライト。だってずっと1、2ですもん、あの2頭は。
ずっと1、2だったっけな。
はい。
そっかそっか、ほんで、2回目は5着やもんな、ジャパンカップ。
そう、あの時は、そうですね。
逃げちゃってって言ってな。
それ空き点じゃない？あ、逃げて空き点が3かな？あのデジタル
されてて、あ、ジャパンカップファンタスティック抑えてるんか。
ジャパンカップは、あの時は、トップロードに負けたんだよね。ジャンポケが2着で、あ、1着ジャンポケで、2着オペラオで、3がトップロード、4がステイホールド、5と同時なかったもん。あれ、2回目の方ですよね。
そうです、そうです。2回目は5を、あ、逃げて5はどっち？ジャパンカップ？
いや、逃げたのは空き点です。
あ、あ、逃げた方が空き点か。
そう、サイレントハンターが出遅れたから。
よう覚えてるな。
しかも、サイレントハンター、引退レースだったの、あれです。飽きて。
あ、そうだ
ね。それで、サイレントハンターどんな逃げすんのかな、最後にみたいなこと言ったら、スタート出遅れて、怒涛が押し出されるように先頭立っちゃって、完全な格好の的になって、で、オペラ王にあっさりかわされた後に、大外デジタルだから。
あ、本当だ、ごめんな、ファンタスティックだと押されてるんやな。
そうですギリで抑えてます、まあ、桜井さん。いい勝負で、3頭合わせて。
僕なんか、このレースが間にファンタスティックライト入られた境に、あ、やっぱりもう、オペラオとは明確に差があるなと思ったのよ。
あ、なるほど。
うん。まあ、でもどうでしょうね。いや、でもやっぱり、怒涛とクリックええぐらいじゃん。
まあ、そうっすよね。
うん。
まあ、とりあえずまだブエーナの方が近いって感じですか、じゃあ。
かな
ぁ。じゃあ、次いきますか。
はいはい、まだあります
。はい、次、XXX さん。
はいはいはい、ありがとうございます。
はい。2頭挙げてくれたんですけど、
お
マーベラスサンデーと、ゼノロブロイっていう。
あー、これがすぐ飛んくるな。
結構いいところですよね。
そうねー。
まあでも、ロブロイとブエナだったらブエナの上でしょ、でも明らかに。安倍さんとブエナは？まあ、ブエナでしょ。さすがに。
まあな。
まあ、高谷さん、さ、安倍さん好きだからあれだけど。
まあ、冷静に見たらブエナやな。
安倍さんやっぱり言うても1個ですからね、G1。
そうね。
ブエナ、何個ですか？ 6 個？ 7 個？
そんな勝てへんやろ。
え、6個ぐらい勝ってるでしょ、でも。
ジベナイル、オーカショ、オークス。
オークス。
で、アキテン、はい、ジャパンカップ。
ジャパンカップ。
だけじゃないの？
ビクトリア。
ビクトリアって負けてなんか、あ、勝ったんか、花咲か。
そう、ヒカルアマランサスって
時に。リトルアマポーラちゃんは、ヒカルアマランサスよ、先生。
はいはい。
宝塚は、両方ともアーネストリーと中山フェスタに負けてるのかいな。
そうですね、2ですね。
そうやな。
アリマもビクトワールに負けたりして。
ビクトワールに負けてるもんね。うん。ジャパンカップは1回目膠着やもんね。
あ、確かに。そう考えたら7個ですよね。
そうね、実質7個。まあ、6個か。まあ。大したことない。
ビアより強いんじゃないですか。
あと、だから、ロブロイよね。
まあ、あのピークって人はそれ以外が差ありますからね。
そうね。3連覇で強かったからな。
まあ、それでもペリエさんですからね、完全に。
まあ、そうですわな。
だって、岡部が乗ってたら、普通に成田選手に負けちゃうんだから。そうだから、成田選手に。
そうやね。
田島に負けちゃうんだからさ。
そうね。ウィンなんとかにも負けるぐらいからな。
ああ、ジェネラーレね。
ジェネラルな。
ヨシトミもたもたしたやつでしょ。海老名逃げ切りでしょ。
はい、一応、馬的にはこれだけ？
いや、あとメールが来てますよ、普通の。
あ、そうですか。はいはい。ヨさん
これはツイッターなん
で。とりあえず、それでしまいましょう。
はい。じゃ、はい、メールの方も紹介したいと思います。ラジオでも光秀さんですね。
はい、ありがとうございます。
今回のテーマ、ビアハイヒルよりちょっと弱いという馬なんですけど、難しいってことで、
そう
シン
だ
ボ
な。
リクリスエースでどうでしょうかってことで。
なるほどね。
走り的には結構似てる気がして、ビアハイヒルの方が距離不問な感じがする分、ビアを上に取りました。でも、中山2号だったらめっちゃいい勝負するんじゃないかなってことで。
そうですね。
いや、クリスエースも俺も結構強いと思ってんだよな。
そうだよね。クリス・エスはもしかしたらビアより上の可能性があるよね。
いや、ほんと、有馬があるからね。やっぱり、
そうね。
秋天も強かったし。で、なんか、ほら、ね、鶴丸ボーイとかリンカーンとか、G1 一歩手前ぐらいのイメージの馬にはもう干渉するじゃないですか、しっかり。
まあそうよね。
そういうとこがあるから。
こいつも藤沢やっていう分な、ちょっと微妙だった部分があるからな。結局、
これ
春
で
キャ
も
ストも使
ね、
って
ク
る
リ
し
スエ
ね。
スはね、マジでしっくりきたっていうか、いや、俺、ビアと互角ぐらいでもいいんじゃないかなと思ってんだけど、でもどっちか強い方を選びなさいって言われたら、まあ、ビアでいっかって感じで、まあ、ちょい弱かなみたいな。ぐらい。でもね、ほんと、クリスエスもいいとこ、強いと思ってるから、結構俺も。
まあそうだよね。
やっぱ、ブレーナってやっぱ、牝馬でちょっと違うじゃないですか、タイプの種類っていう感じだと。そう考えると、やっぱりなんか、シンボリクリスエスすごいしっくりきたんですけど、僕は。どうでしょう、この辺。ちょっと、
他は？
もう、じゃあ、ラジオネーム、たのえもんさんです。
はい。
すごい久しぶり。
ほうほうほう、ありがとうござい
は
ま
い。
す。
ビアハイヒデよりちょっと弱い馬ってことで。ビワタケヒデってことです。
ご苦労。
はい。で、ちょっと強い馬、成田ブライアンだそうです。
ご苦労。
ビワタケヒデ。次行っちゃいましょうか。申し訳ない。はい。次、ラジオネーム月光さん。拓也さん、ブライトさん、こんばんは。先週の桜ゴスペルは失礼いたしました。放送を聞いてて、ブライトさんが、ぼやけたとか、どさくさに紛れてるみたいなことを言ってたのを思い出しました。これは反省の意味を込めて聞き返さなければと思い、アーカイブを覗いてみたら、2015年はありませんでした。まあ、なんとか、過去放送をどんどん上げていくんで、そのうち追いつければいいなと思うんですけどね。はい。YouTube の方にね。はい。今回のお題、ビアハイヒルですが、改めて障害成績を見ると惚れ惚れしますね。そうですよね、
まあ
こ
そう
れ。
でしょうね。
だって、新山の記録超えるかって言われてたんですよ。連帯の連続記録。それが最後、怪我で飽き天で5だったでしたっけ？
そう、だからそこでその記録も途絶えたし、その当時、メジロ・マックイーンが持ってた、歴代最高賞金も超えられへんかったな。
ああ、なるほどね。それくらい、本当超一線級ぐらいのラインにいたってことですもんね。
そうですよね。
しかも、怪我だしね。あれ。アニマでさ、兄弟対決マジで見たかったっすよね。あ
そう
れ。
だね。
ビア対成田ブライアンっていう。ちょい弱とはいえ、相当強いも選ばないとと思い悩みました。3歳からマイル制に対応しつつ、年齢を重ね、非根幹に強く、一番人気1着経験が数えること9回。今回はこの成績に近く、一番人気1着経験が7回の丸々にしました。なんだ
一
そ
番
の。
人気1着9回もあるな。
が、ビアで、
9回、7回か。
7回の馬を選んでみました。で、3歳からマイル戦に対応しつつ、年齢を重ねて非根幹に強い馬。誰だと思います？
3歳児はマイル使ってて、今回に強い馬。
そう、だんだんと。で、いっちゃいましょうか。
オグリキャップ。
ああ、でも、そういう感じですよ。だから、いいですか、言って。グラスワン。
おお、なるほどね。
有馬と宝塚を5回ずつ走り、直接対決したら、どっちが勝ち越すか想定し、自分のイメージは6-4で安定感のある琵琶かなと思ったので、まあ、ちょい弱と判断しましたって、グラスワン。ああ、グラスはいいとこじゃないですかね。
なるほどね。
ただ、グラスの場合は、僕は100出せば琵琶に行けんじゃねえかと思ってますけどね、100点出せば。
強さはやろ？
そう、マックスで言ったらね。ただまあ、トータルで見たらまあ、ビアがちょい強にはなるかなとは思いますけどね。どうですかね。じゃあ、もう一方いるんで、じゃあそれ、ラジオネーム日暮さんです。お題がビアハイヒデということで、連帯率が高い馬あげようかと思います。全ドロブロイでどうでしょうかってことで。
ロボで出てくるよね。
ロブロイもいいラインなんですかね。やっぱ G1 も3つ。合ってますしね。
そうね。
さあ、以上ですけども。どれにしましょ
とりあえずグラスワンダーはダメですね。
あ、ダメですか。
やっぱ強いと思います。ミワよりは僕は。
お、マジっすか。
うん。
それは僕的には嬉しいですけどね。
うん。やっぱりグラスの方が強いですよね。その今グラスさん言ったみたいに、総合的に見たらおそらく、あの、ビワの方がってなるやろうけれども、多分個体能力的には多分グラスの方が上だと思いますね。
うん。
うん。で、やっぱりそれ以外で上がってた馬、多分そのドリームジャーニー。
はい。
まあ、ロブロイもちょっととか、まあ、やっぱしたかな。
うん。
で、名称ドト、マーベラスサンデー。
はい。
スーパークリーク。
はい。
この辺は、ちょっと間があるかな。
ああ、なるほど。
うん。だからそうなると、やっぱ、ブエナビスタ、シンボリクリスエス、あと何だっけ、
うん。北さん。
あ、北さんはもうダメ。北さんも全然強いから。
はい。
うん。クリスエス、ブエナビスタ。くらいか。
じゃないですか。その2つ ですね。はい。
うん。から、ここが、その、ビワとイーブンかってところなんだよね。
うん。
この2頭がイーブンという評価してしまうと、今言った、その下の馬から一番強い馬を選んでこなきゃいけなくなってくるから。
まあ、ロブロイとかになってきますよね。うん。マベさんとか。
うん。僕はちょっと個人的にエピファとか出てきてもいいかなと思ってるけどな。
ああ、エピファね。
うん、
エピファってクリスエスより弱いですもんね。
そうだよね。
ってなるとクリスエスと互角度っていう扱いをビアとするんだったら、まあちょうどいいぐらいになるのか。
うん、そうだね。
難しいですよ、これ。
クリスエスとビアでどう思う？ライン、僕ほぼ言うんやけどな。
ああ、でもね、俺なんかね、これ、いや、でもやっぱ昔の馬に肩入れしちゃうのはどうしてもあるんで、
うん、
ブエナとクリスエスって言われたときに、やっぱクリスエス強いんじゃねえかなと思っちゃうんですよね、なんか。
そうだね、そうだね。
ってなると、でもブエナって、なんかビアのちょい弱って、ちょっとイメージで合わないんですよね。
うん。
でも、ビアのちょい弱でクリスエスだったら、なんかイメージぴったりなんですよ、このラインとして。
うん。
あの、ボバで、中山に行こうとか強くてみたいなイメージ。
うん、そうやな。
そのブエナが強い弱いとか、とりあえず置いといて。
うん。
ちょい弱にちょっとしっくりくるのはクリスエスかなと思って、俺はクリスエスに1票入れたいですけどね。
うん、まあ、それでもいいかもしれない。いや、僕はあのクリスエスの方がちょっと強いかもしれへんっていうのがあるから。
あ、なるほど、なるほど。その、
うん、
ビアよりも、確かにビア安定感ってイメージで、クリスエスやっぱり、あの、うん、最後のアニマ見ちゃうと、やっぱオールフェとかのラインに行ってもいいじゃんってなってちゃうもん
ね。で、なってくるからね。うん。
そう。確かにね。
クリスエスしましょうか。
クリスエス行きましょうか。
うん、そうしようか。それが一番いいかな。しっくりかな。
そうですね。ブエナはやっぱりなんか、あの、能力的にはいいラインだと思うんですけど。
うん、そうですね。
ちょっと雰囲気が違うかなって感じで。
そうだね。あと、まあ、北さんとグラスは多分強いと思います。
そうですね。
うん。
いや、でも、ああ、でもグラス、そっか。グラス強いのか、ビアより。まあ、でも、確かにマックス出したら絶対ビアいけるなって感じありますよね。
そうね。
ああ。今回はだから大量にいただきましてね。
はい。
いや、すごい楽しかったですけど。というわけで、高橋さん、なんか完全燃焼感ありますけども、はい、
うん。
次回お題をね。
ああ、そうですね。
欲しいでございます。
はいはいはいはいはい。ちょっとひねってもいい？
あ、いいですよ。
みんな全然知らんって言うかもしれんけどさ。
はい。
だからまあ僕の、ツイッターの、ドルネームみたいにもなってるけれども、
うん、
アラジ。
アラジ全員知らないでしょ。
しね、海外の
馬っていう時点でむずいのに、さらにそれでも中でもアラジって。
そうだね、アラジはちょっと難しすぎるか。
ちょっと難しすぎる。せめてほらさ、
ラムタラとかの方がいいか。
そうそう、ラムタラとかイージーゴアとかわかんないけど、なんか。
そうだね。
でも、まあ、ラムタラって言われても強い馬とかちょい弱いとかむずいですけど、それもそれで。
そう、だからそれをそのどこまで当てはめ、どんな感じで当てはめてく
るのかな。アラジは多分みんな知らないと思う。だって、骨ですら知らないし。
そうやな、アラジはちょっと怖すぎるよな。
もうメジロブライトとかでもいいんですけどね。メジロブライトしてみましょうか。タケさんってほら、だってビワってもうガチで一番好きぐらいの位置の馬じゃないですか。ビワとかマックインとか、マベさんとかその辺、
うん。
あの、大好きラインじゃないですか。
そうね。
メジロブライトでしょ。あ、でもメジロブライト、まあ、ビアと、ほら、長距離っていう意味ではちょっと似ちゃってるから。
うん。
あ、でもここら出しときますか。 これは、皆さんがどれくらいのこ風に思ってるのかなっていう。
そうやな。
っていうのをちょっと知りたいっていうのもあって、
うんうん、
メジロブライトよりも、ちょっと弱い馬にしましょうか。
はい。
これちょっと強いにすると、やっぱり、うん、多分腹立たしい馬出てきそうな予感がするんですよね。僕の中では。ちょっと弱いにすることによって、
うん、
その辺の、いや、それ開きあるよっていう風にいけるかなと思ったんで。ほら、ちょっとジェイマとかでね、フィエルマとか出されちゃうと、わーってなるから。いや、全然いいんですけどね。G1 の数とか考えたら、全然メジロブライト強い強いでいいんですけど、客観的に見たら。客観的に見たら別にいいんだけど、別に俺がイラッとするってだけだから。そう。まあ、じゃあ、メジロブライトでちょっと弱い馬にしましょう。
はいはい、わかりました。
はい。じゃあ、それで、ちょっと2回連続長距離の馬にはなっちゃうんですけども。はい。
もう一個上げてていいですか？
ちょっともうムカつくな、なんか雰囲気がもうこの今の感じ。この嫌な予感しかしないですけど、どうぞ。
フェノメロ。
いいんですか？フェノメロより強いってポジションでもら
いたい。いいんじゃないですか？うん。
ああ、嬉しいな。それ、うん、あ、高橋さん、あれですね。良い賞が分かってますね、完全に。
良い賞。フェノメロクラスはあるでしょう。
ああ、それは嬉しいですよ、でも僕は。やっぱフェノメロはやっぱ2回勝ってますからね、言うても。
そうですね。
そう、ブライトはやっぱ結局1個しか勝てなかったので、まあ、僕のやっぱり1個あるとこ、ね、気になるとこではあるんで。
うん。
だから DVD も作られねえし、みたいなとこあるじゃないですか。うん、なんか。
まあでも言うても、スペシャルウィークとグラスワンダーで迫ってる前からな。
そうなんですよ。その、一戦級にはちょっと足りなかったかもしれないけど、その、一つ下グループにぐらいがいるっていう馬だったと思う。
うん。うん。
フェノメロめっちゃ嬉しいですけどね、僕は。
そうね。
うん、
まあ、それぐらいかな、僕の感じでいくと。
ちょい弱でフィエルマンとかだったら全然ぴったりでもいいですけどね、僕
に。そう
かな。はい。まあでもフィエルマン、空き店にあるからな。
そうね、僕の中ではフィエルマンちょっと強いかなと思ってるけど。
そうか、くそ。でもそうだよね。やっぱ2000無理だもん、ブライトはやっぱり。
うん。最後のアリマとか強かったしな。
例えば、サイエンス塚のさ、2とかは無理じゃん、ブライトってやっぱり。
そうですね、うん。
そう。やっぱそこはやっぱりさ、ステイゴールドオフサイドトラップとかには勝てないっていうのがあったから、
うん、
じゃステイゴールドオフサイドがさ、一戦級かって言われたら全然一戦級じゃないわけじゃないですか。それであの部分でさ、お前サンレイズフラッグにも勝てねえのかよみたいになるわけで、怒って。まあ、東京2000だとやっぱ絶望的に弱えじゃんみたいになっちゃう、ね。その後の秋手もほら、声優スカイとかスペシャルウィークとか戦ってるところがいいのに、全然勝負になってないから。あの時だけで多分12とか13とかそこから出たと思うんで。
そう、確かそうだね。
やっぱり、ちょっと自分の苦手なところになるともうやめます。でも、アリバでは頑張りますみたいな感じだったから。まあまあまあ、そっか、まあ、フィエルマちょっと強いか。まあいいや、しょうがねえな、これは。そうだよね。アーモンドアイ迫ってるもんね。それはしょうがねえや。今、僕は、許す心を覚えました、ね。
はい。
じゃあ、メジャーブライトよりもちょっと弱いまで。
それでいきましょうか。
はい、お願いします。
はい、は
い。まとまり系競馬サロン、エムラジー。
はい、どうも、改めまして、こんばんは、たくやです。
ライトです。
はい、コロナもちょっとだいぶ落ち着いてきたようで、しかもそっちはどうなんでしょうね。台風が今どうちゃらこうちゃら言ってましたね。
今九州ぐらいにいるんですか。
そうね、うん、まあうちところもなんかちょっと下の方連れとるっていうような感じが境に。
でもなんか3日か4日後ぐらいで一気に来そうな感じはあるんですけど
ね。
で、怖いっす。怖いっていうか、まあ嫌です。
東京の方いるときはもうなんか温帯低気圧はどうちらこうちらって出てるしね。
ああ、弱くなってますかね。なんかでも、そう、なんで僕が今台風を恐れてるかっていうと、
うん、
僕の家3匹の子豚で言ったら藁の家なんで、完全に今の家が。
なるほど。
ちょっともう来たらもう屋根飛ぶんじゃねえかってぐらいの勢いなんで、本当に。もうまずいんですよ、マジでここ。本当に。一回、タクヤさんに、何、最低限の人間がどのぐらいのところに住んでるかっていうのをちょっと体験してもらいたいですけどね、逆に。何、いろいろ東京回って最後ブライトの家に泊まるツアーみたいなやつやりましょうか。ハトバス的な感じでこう。
面白いっちゃ面白いね。
タクヤさんも多分
響きまくるやろし。
これ一番最初に、何一人暮らしの時に住んでた家以下だわ、みたいな感じになると思いますけど。何年前だよ、みたいな感じになると思いますけど。でも、そんな家に住んでたって、
はい。
こうやって楽しくやってんだからいいでし
ょ。そうそう、
無理やり。無理やり。いいでしょって。別に何も言ってねえよって話なんですけど、高谷さん的には。別に悪いとは言ってねえよ、初めからって。こうやったって、いいじゃないですか、別にこう楽しんでやってんだから。もう精神的に楽しければいいんですよ、精神的に。
そうです、その通りです。
ほんとそうです。はい。
まあまあ、早くコロナ落ち着いて、みんなにまた会えることを、ね、楽しみにしていきたいと思いますね。
そんなこと言いながら僕今年中で引っ越そうと思ってますけど、
ね、ご苦労様でございました、はい、では番組紹介していきます。この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとにブライトミーの竹野さんに競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。今週はロードステークス、昨年、本命無二冠黒三角大前ダーリンで外すというミラクルを起こしたレースです。頑張っていきましょう。
サファイアステークス復活してくれ。
おー、雪の美人。
まとまり系競馬サロン、エムラジ。この番組は、エムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナ
ー、イエーイ。
はい、第39回ロードステークスになります。予想図いきましょうか。
はい、じゃあ現時点での予想図となります。
はい、
1番人気アールドビーブル 2.6 倍。
あ、そこまでいったんよ。ほうほうほうほう。
2番人気クールキャット 3.9 倍。
お、
3番人気タガノパッション 5.4 倍。4番人気アンドバラナウト 6.1 倍。
うん、
5番人気オヌール9倍。
うん、
ここまでが10倍を切る人気で、以下ストゥーティー 21.7、
うん、
タガノディアーナ 23.2、
うん、
イリーマ 31.7、 コーディアル 35.5 と続いていきやす。
はい、
はい。
じゃあとりあえず本命だけいきますか。
多分かぶんないと思う。これかぶったらマジでやばいと思う。これじゃあかぶったら今回最終回しましょうか。
どうするか、かぶったら。
かぶったら今回最終回しましょうか。それぐらいかぶんないと思ってますよ、はい、僕は。これ、生体の振りみたいになってますけどね、完全にね。じゃあ、最終回は言い過ぎたんで、今回もしかぶったら、じゃあ、秋天まで放送やらないってことにしましょうか。1ヶ月以上休みなんですけども。
いいですか、もう打ちましたか。
あ、打ちました。
はい、OK です。じゃあ、本命いきましょう。いきます。せーの、ドン。
高谷さん。
はい。
今、もう、ホタルの光が流れてますよ、本当に。
もう、これで、飽きてるまで放送せえへんことなんで。
っていうか、かぶんのか。
まあ、これやで。
これだと思いますけど。
はい。はい、では、本命いきましょう。ブラさん、本命、プリムドール。昨夜、本命、同じくプリムドールと。いうことになっております。僕結構早い段階からこれって思ってたかな。
あ、マジですか。
うん、
僕は今初めてバチュー見てこれだなと思ったんですけど。
あ、なるほどね。
はい。
では僕からいきますか。
はい
はい。まあプリムドールゴールドシップですね。フリンジリビティ、まああのね、まあ、ちょっとややおもにもなりそうな、まあ、まあ、がっつり両馬場にはならないよね、多分ね、中距離の感じでいくと。
そうですね、結構。
うん。
はい。
ですよね。で、まあ、ゴールドシップなので、やっぱ一番心配してたのは、その追走能力なんですよね。
はい。
うん。で、まあ、この路線の、なんか、多く使ってもらえたけな。ユーバレベンか。
ああ、ユーバレベン、はい。
ね、あれ、ゴールドシップね。
そうですね。
ね。まあ、あれ、だから結局、後ろからっていうタイプの、まあ、なんやけども、これね、確かにね、24とか22とかの距離なんやけども、意外にね、器用さがあるのね。
はい。
うん、でまあまあ何を言ってもまずひるまない。でうちをこう入って抜けてくるという勝負根性で、まあしっかりとこう力をつけてきて、しかもしっかりと間隔を空けてきて完璧ですよね。でその6月の2走の挙動がまあやっぱりとにかくいい。
はい。
うん、もう全然悪くないし、で僕的にはね、その例えば去年の無地かどうのこうのっていう感じの予測をしてたんやけど、僕はね、あのどっちか言ったらその後の神戸新聞杯で出てたロバートソンキ
ー、うん、はいはいはい、
あっちの方にタイプは似てるかなと思ったよね。
ちょっと C っぽいってことですかね。
僕は多分現時点では C かなと思ってます。
はいはいはい。
うん、でそのね、ゴールドシップの割にはしっかり上がりも使うし、で、うん、位置もそこそこ取れるし、まあ、前回ね、完結 V ラインみたいな形になってるけれども、
はい、
ね、こう行かれてもまあしっかりと伸びてこれるしというその勝負根性もあるし、まあ、あとはその2走連続でね、ちょっとこう勝負どころでちょこっと置かれてる部分があるので、
円
にかかるのがちょっと遅い可能性があるんやけども、それをそのほら、はい、東京のがっつり馬場じゃないというところだけ。
そうですね、だから道割れ中距離でね。
はい。
はい、
となれば、完全にこの馬向きではないかなというふうに思いますので、多分みんな僕はコーディアルに行くんじゃないかなと思われたと思うんですけれども、プリムドール本命にしました。
はい。
はい、浦さんは。
僕だから結局ね、条件戦から勝ってきた馬が多いんですよね、メンバーにね。
そうですね、うん、今回ね。で、
その時に、なんか差別化を図らないとと思った時に、
うん。
1個見つけました。
何でしょう。
短縮これだけっていう。
ああ、そっかそっか。なんでな、アールドビーブル。ああ、まあ、休み明けか。
そう。だからオークス臨戦は、まあ、休み明けじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
で、条件戦組から言ったらこれだけですよ、短縮。
なるほどね。
だからその異端性で、だから結局、1008とか2000組、もちろん悪い馬は別にそんなにいないんですけど、
うん。
どれを選ぼうってなった時結構迷っちゃうんで、
うん。
だったらもう道割れである程度短縮が効くようなレース質になるのかなっていうところに貼っちゃって、
うん。
そしたらもう迷わないじゃないですか、短縮これしかいないんだからっていう。
はいはいはいはい。
感じでもこれにしちゃったって。で、しかも系統的にもやっぱり重たい感じだと思うんで。うん、
ですよね。
その重いレースで短縮っていうのもいいかなっていうのもあるし。
うん。
うん、はい。で、しかも今ね、7戦連続3着以内続けてからの人気落ちだと思うんで。
そうですね。
はい。これも込みで。
まあ、ただだから問題はその意外に叩かれてからっていうパターンもあるので。
あ、そっか。感覚空いちゃってるからね。
うん、そうね。そこだけかなーって。まあ、あと、それで、タケとか乗るからさ、びっくりしてしまってさ。
これでも、ノルマンディだから、まさに叩き感じじゃないですか。こう、やっぱり。ノーザンファンって感じでしょ、ノルマンディ。
そうそうそうそう。だからそこまあ、ただほら、デアリングがさ、ローズなしで直接買ったりとかしてる境に、まあまあ、多少は、あれはあるかなと思って。
まあ、でも、ここある程度勝負しないと本番出れないから、
うん、そうね。
ある程度は仕上げると思いますけど、ちゃんと。
豊かで本番なんか乗る馬ある？
いや、わかんない。クールキャットに乗ってたぐらいですからね、オークス。
ああ、そっか。
うん、
もし、ただ、例えば有力どころに乗るんであれば、ね、4歳。あ、名前出てこへんわ。4歳牝馬特別でね、やった、後方一騎のね。やって本番乗らないみたいな。
ああ、マルターズ
ヒート。マルターズ、そうそうそう。マルターズヒートね。まあ、あのパターンもあり得るしなと思ったしね。まあ、どっちにしても多分、権利は取りに来る乗り方は絶対するはずですね。
俺でも、なんとなくでも、タケ、やっぱりね、そんないい馬も最近乗ってないから、
うん、
これが例えば2とか3とかでこれっていうのもありそうですけどね、普通に。
うん、そうね、うん。
でもなんか、そしたら本番それはそれで別に全然なんかこなそうだけどね。なんか、なんか合わないじゃないですか。ゴールシサンクとやっぱ豊かってイメージが、
ね。うん、そうですね。
うん。だからまあ別に、個人的には別に坂井流星とかでもよかったのかなと思いますけど。
ああ、ははははは。
タケだとほら、変に人気しちゃうっていうのもあるし。
うん。
うん。どうしてもやっぱネームバリューがあるから。
そうね。あともね、
最初からね。もう一年圧勝しちゃうから。あ、そのネームバリューじゃねえか。そのネームバリューじゃなくて、山内急車のネームバリューじゃなくて。
懐かしいな。
ネームバリに、うん、松永美樹とか載ってますよね。ネーム
バリ。まあまあ勝ちますよ。
うん、あのある程度降ってほしいけどね。
はい。はい、じゃあ対抗以下いきますか。
はい。もう最終回なんで何言っても大丈夫ですよ。あ、でもやっぱこれ被るのか。すごいな。僕でも今回はもうむずすぎ。
あ、そうですよね。
うん。でも実際問題、あの人気馬が勝ちやすいのはやっぱり両馬場で、やっぱ道あるになると、うん、あの平均回収率上がってるんですよね。
おー。
だからそれだけやっぱり穴が来るってことなんですけどね。
うん。
とか言ってね、実際5、6番人気だったら嫌だけどね、これ。ありえそうだから、竹だし。
うん。
でも、菊花賞のあの、ダンビライトの 6? だったっけ、ダンビライトって 6?7? 見たときに、うん、やっぱ竹って勝ちに行って、なんかこう、着付けみたいにしてくんないんだなと思いましたよね。なんかちょっと、うん、なんつうのかな、こう、ガチで行っちゃうんだな、みたいなさ、その、
うん、それはそうだよね。
人気ないんだからさ、いいじゃん、みたいな。もっと、
うん、
ガチで行かなくても、みたいなさ。でちゃんと勝ちに行けばしちゃうから、それが逆に、一騎馬でしか勝ててない理由かなみたいな。
いいですか。
はい。
じゃあ対抗以下行きましょうか。
はい。
はい、じゃあ行きましょう。せーの、ドン。はい、じゃあ行かせて揃いました。ブラスさん対抗イリマ、黒三角ストゥーティー、白三角のサント、名称によりスパークルコーディアル、竹対抗コーディアル、黒三角アールドビーブル、白三角にイリマ。でちょっと悩んでいるのが、アンドバラナウトですね。人気どっちですか？コーディアルですか？あ、イリマですか？
わ、これどっちだ？イリマのが若干上ですね。
うん。じゃあ、また、はい、イリマ行きましょう。
はい。これはですね、単純ですね。
うん。
はい。絆です。
はい。
で、ウォーエンブレムです。
はい。
Sっぽいですね。
そうですね。
これしかも2回圧勝してますから。
はい。
エンチャンでいいんじゃないですかす、ね、みたいな感じで。
はい。チャンネル入ってますね。
はい。しかも、クラス上がったのに着差を広げている
という。そうです。着差広げてますね。そうですね。
はい、で、しかも、ペースが全然違うんですよね。あの、うん、タイムめっちゃ速いところで勝ちつつも、あの、うん、遅いタイムでも対応しているっていう。うん、でも、遅いって言っても別に遅くないんですけど、1分59秒6ってそんなに、うん。でも、1分57秒5でも勝っているっていう。
うん、
あ、どっちもできるっていう感じ。この、
はい。
緩急の差があったのに、どっちもしっかり勝つっていうのが。うん、でしかも、2走前、多投数内枠。
うん。
これはしょうがないかなって感じですかね。結構強いと思います。
そうですね。はい。僕、はい、も全く一緒。もう、現在スイッチ入ってるかなっていうのと、クラス上がったのに着差広げてきた。で、絆ウォーエンブレムなので、すっぽさあるんで、ああ、連チャン中かなっていうイメージやね。
はい。
うん、まだあとはもう足りるか足りないけども、まあこのメンバーなら多分勢いでそこそこ来るだろうなっていうことで、一応僕も4番手にしましたね。まあこれは切れないですよね。
はい。
うん。じゃあ僕のコーディアル行きましょうか。
はい。
はい。コーディアルですね。これはだから去年の無地化枠ですわな。
うん。
うん。去年無地化はマイルカレーだっけ？
あ、ちょっと忘れちゃいましたけど、はい。
確か延長レースだったと思うんだけどね。
はい。
今年はまあちょっと2000人生になるんで、まあ、ちょっとその分、レースっぷり見ててもね、若干ね、ムジカよりかはまとまりに寄ってるかな、この時点では
。はいはいはい。
うん、ムジカの方がちょっと C 寄りに向こう、あの時点では寄ってたけどね。まあ、現在絶賛まとまり中やけどね、うん、ムジカも。
まあまあまあ、ちょっと安定感に入っちゃいましたね。
うんうん。この時点ではまあまあ、向こうはまだ C っぽかったけど、こっちはちょっと、すでにまとまり感が出てきているタイプの前と思うんですけれども、まあ2、3前、まあそこそこまくって動けてるし、で、まあ延長もそこそこ対応してるしってなってきてるんで、一応1番人気1着で、ずーっと人気になってきてて、リズムもいいまで、エピファの、なんだ、鮮度 まあ、リンカーンでもね、ちょっとどうなのか分かんないけども、まあ、チピワネイヤを狙うんであれば、このタイミングでしょうね。ただちょっと感覚が詰まってる分、その疲労ストレスに耐えられるかどうかっていうのはちょっと分からなかったんで、あれなんですけど、まあ、バタフエできてるから、そこまで
いいんじゃないかなと思ったんで。一生からだったら大丈夫でしょう。
でしょうね。
うん。
ということで、まあ、去年のムジカルはパンチはですけども、まあ、枠ならこれでしょうということで、コーデの対抗に引きました。ブラスさんも一応これ、最後、推定してあげて
ください。そうですね。これは、リース戦はやっぱりいいですよね。
はい。
やっぱり出遅れ癖がどうしても、まあでも、
うん、
あるんでって思ったんですけど、まあでも、ムジカもそういう馬だったよなと思って。
うん。
うん、いやでも、いい馬だなと思いますけどね。その躍動感はありますけど、ね、かなり。うん、で、ね、33秒8で勝って、その前36秒3で勝ってるんで、その、
うん、
あ、勝ってはないか、2着ですけど、
うん、
でも勝ったのがエイシンチラーで、あの、シオンでもそこそこ人気してた馬なんで。
あ、はいはいはい、
はい、はい。だからまあ、どっちもできるかなとは思うんですけどね。
うん。
うん。まあ、決闘的にはなんか、ミッチャルナットが面白そうですけど、リンカンとか。
まあ、そうですよね。
うん、トニービン入ってるし。
ああ、
はい。
まあ、悪くないよね。
うん。
うん。
これ、しかもあれですもんね。初戦でオヌールと0秒0でやってますよね。
あ、うん、そうそうそうそう。一番最初ね。
明らかに、向こうの方が適性あるでしょ、こんな条件。
まあ、めちゃめちゃ早いからね。
うん。
うん、そしたら、村さん、なんだっけ、キトゥーティ
ー。はい。これはちょっと見えちゃったかなと思ったんですけどね。その、前走が不良馬場だったんで、道荒れもできますよっていう感じになっちゃったんですけど。
そうですね。うん。
はい。ちょっと目に見えちゃってる感じで、こう、わかりやすくなっちゃったかなと思うんですけど。
うん。
まあでも、これって、キャロットファームのね、いかにも、こういうとこ得意ですみたいな感じだと思うんで、
はい、
本番はいらないと思うんですけどね。リラバティのコピーみたいな感じだと思うんですけどね、この馬も。リラバティがチューリップ賞3着、
うん、
で、この馬も3着で、
うん、
その激走したのに、桜花賞でも前行ってあのペースで、まあ、0秒8差で7着だったら、まあまあ強いんじゃないですか。
うん、
でタガノディアーナもいい馬だし、で、前走は1番2機1着で完勝なんで、
うん。
だから前残りとかになったらこれかなと思いますけどね。
うん。
うん。で、ある程度体力もあるって感じだと思うんで、その馬体の割には。
そうですね。
はい。どうでしょう。
僕ね、スパークルとステューティー、この2と悩んでたねは。まあ、メッション2よりもちょっと考えてたけども、まあ、ステューティーは、まあ、戦力忙しいところで距離伸ばしてきて、まあ、いい面を見せてきた。で、早いところも、重いところも、まあ、こなせてきたっていうパターンで、まあ、ある程度量っぽい感じの馬やと思うんですけれども、前回ちょっと、やっぱり、楽引いたかなと思うのよね。まあ、頭数増えたからあれかなと思ったんやけども。
ああ、なるほどね。はい。
だからそこから今度、その、まあ、ね、一応ここがこの馬にとっては一応本番っぽくなるわけで、他のその練習
練習戦で頑張っちゃったイメージってことです
。そうそうそうそうそうそうそう。ここがそのそうなのね。
あ、前走のがベストみたいな感じです。
かなと思ったんで、ちょっと評価下げちゃったかなって感じですね。そしたら僕アールドビーブでいきましょうかね。
はい。
オークス組を引くならば。とは持ってこなあかんのかなと思ったんで考えてたんやけれども、まあ、こっちかタガノパッションになってくるんやけど、タガノパッションはちょっとずぶかったなと思ったんで、
はい、
まあ、だから道割れになったらまあ悪くないのかなと思ったんやけれども、まあ、その何ていうの、各量みたいな感じ、
はいはいはい、はい、
あ、俺は強いんだぞみたいな、そういうものの雰囲気はこっちの方が上やったかなと。うん、
はいはいはい。
うん、で、まあ、ユバレーベンいない、ソダシいない、サトノレイナスいない。
まあ、追い張りできますよね、着順。
そういうことですわね。うん、で、多分そういうところに強い馬なんやろうなと思うのね。
はい。
金亀ディープでなってくると。まさにそこやと思うのよ、このタイミングは。
はい。
うん、ただただ馬体小さくて外目いって重めになってくるんで、体力的な問題がやっぱりあるし。
うん。
ね、クイーン 新馬戦の馬戦独戦のこのパフォーマンスを見ると、なお菓子もそうだけどもね、まあ、オークス弱かった、強かったは強かったけどもね、うん、どっちかって言ったらやっぱり前寄りなのかなとも思うから、
はい。
うん、ただほら、同世代戦でまあメンバーがメンバーなので、まあ、ここまでなら通用するのかなと思ったので、まあ、一応、うん、まあ、一頭やっぱオークス見れとかなあかんかなと思ったので、こっちを一応拾いましたって感じですね。そのまあ、量的な感じやね。皆さん、聞きましたね。
そうですね、これは、両馬場だったら多分抑えちゃうかもしれないんですけど、
うん、確かに確かに。
ある程度、道悪できついってなると、まあ、やっぱ420前後の馬なんで、
うん、
ねえ、まあ、増えてきて440ぐらいになってるかもしれないですけど、今回ね。
うんうん、
でもやっぱり、基本、やっぱり根幹外目の枠、道悪っていうなると、ちょっと、かなと思って、多分将来的には戦六ぐらいの馬かなとは思うんですけどね。戦六の内枠とかがいいみたいなタイプ。
ちょっとでもリアアメリカ感、リアアメリカ感あらへん、この馬。
ああ。じゃあなんかイサベルが、なんか、そういう馬じゃなかったっていうか、
うん、
そのなんか、ちょっと、イサベルってなんか短距離馬じゃなかったでしたっけ？
うん、そうそうそう、ちょっとせせこましい馬で、ね。うん。
そうっすよね。
うん。フアナとかいんね。
ああ、フアナね。
うん、弱え、去年こいつが出てたよ。こいつが赤かったよ、去年な。
なんかね、もうちょっと成長を促したいかなと思うんですけどね。
うん、まあ確かにね、それはあるかもしれないよね、
う
ん。まだちょっと、
ね。もうでも一戦級ガシガシ使っちゃって馬なんで。なんか、ちょっとな、でもな、僕だから本当、まあオークスも強かったんですけど。
うん。
なんか限界点かなって感じがしますけどね、その5、5、5っていうのがとこがね。
まあ、そうだね。
うん。
でも、クールキャットは買うんだったこっちよね。
そうですね、クールキャットの場合は、だからもう、この前の場合、弱いから、
うん。
あとはだから、道悪がめちゃくちゃ合ってましたとか、そういうパターンじゃないですか。
まあ、そうだね。
いいんじゃないですかね。
うん。まず、そのまま、スパークル先行きましょう。
これは、2勝クラス勝ってるのに人気がないんですよね。他みんな1勝クラスしか勝ってないんですけど、この馬ぐらいなんですよ、2勝クラス勝ってるの。唯一の。
うん。
オークス組とか抜いたらね。
まあ3勝倍もね。確かに。
なんで。で、ジュンブルースカイが、まあまあ強い馬だと思ってて、僕、朝日杯でも勝ってた馬なんで。
ああ、ご兄弟？
で、NZT は、
うん、
ちょっと短かったからしょうがないかなっていう感じで。
うん。
これエピファの延長でニューユニバースって考えたら、まあ、道割とかでも全然いいだろうし。
そうね。
まあ、これもしょうがないかなみたいな感じで。はい。
そうだね。これね、もうなんだよね。これ、タトゥースがな。
あ、そっかそっか。衝突戦でしかってことか。
唯一、しっかり負けたのが、やっぱり、多頭数なんやろな。まあ、距離のあれもあるかもしれんけど、やっぱり、せせこましいのがダメなのなと思ったのね。
はいはい。
まだ、その辺が、そのエピファの量の方によったんかなとも思って。まあ、そうね。やっぱり、ちょっとその、ニュージーランドの9っていうのが、ちょっと下せなかったかなっていう感じかな。
はい。
いい馬やとは思うんだけどね、この馬ね。
まあでもこれと、だからそのもう、そのさっきのエピファとかもそうですけど、なんかやっぱ臨戦とかも似てるから難しいですよね、チョイスが。
難しいね、確かにね。
うん。
名称により。
これ、面白そうじゃないですか。
うん、これね、僕、一番最後に見てた、今さっき見てたこの馬。
これ、2走前がやっぱり16頭で1番枠からやってて、
そうですね。
パトース内枠、まあ、しっかり勝ってるタイプなんですけど、やっぱちょっと重いタイプだと思うんで、例年のローズステークスだったら多分ちょっと足りないかなっていう感じだと思うんですけども、まあ、ジャスタウェイ、ドリジャーってことで、まあ、ちょっと重さがあって、まあ、ドリジャーだから道あるも良さそうっていう感じなんで、まだそっち方面に振るんだったら、こういうなんか混戦合いそうな馬っていう感じで。さってことですね。6番枠だしっていう。
そうだよね。これやっぱ
軽い馬で、多頭数1枠。 いかにも C っぽいですけどね。
ちょっと C っぽいね、これね。連勝とかも抜けてくるとき、真ん中割と抜けてきてたしなと思ってて。であとね、なんか連勝してるのが、これとそのイリマと、プリモドルだけなのよね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよね。
まあ、でも、戦績的に見たらタイムも別に早いわけでもないし、函館からだし、なんか結構地味ですよね、これって、かなり。
それがだから C っぽいやんか。
そう、そこがだから逆に人気もないし、いいかな、みたいな。
うんうんうん。
で別にほら、リズムが悪いわけじゃないから、
うん、
まあ、完全に過小評価みたいなパターンでいけるかなっていう。
そうだね。ただだからさ、これより、イリマより上の評価取れへんよね、これって、でも。
いや、難しいですね。イリマやっぱり、その、もっと躍動感ありますから、その、
うん、
あと、多様性もあるし。
うん。
いや、結局、名称にイリの場合はあんま強くなかったですっていうパターン。ある程度、イリマの方がポテンシャル見してるかなとは思いますけど。
そうだよね。これ、あれか。母が父取りじゃか。
そうなんです。だから、道悪い良さそうじゃないですか。
そうよね。
C がありそうっていうか。
うん、C は多分あるよね。
トカティコフタックみたいな感じですよ。こう。函館、北海道からみたいな。
あ、そうか。これ、札幌か、函館からか。
そう。まあ、一回戦後とか使ってたら面白そうですけどね、このまま。なんかスピードの活性ありそうだけどね。
結局その、なんていうのかな、その、今言ってた地味だっていうのがさ、その意外に武器になるのよね。
っていうババとレースになるかな、みたいな
のがありますけど。だから、逆にその、まあ、その、イリマの勝ち方っていうのは、その、レンチャンやさかいにっていう勝ち方でいいと思うのよね。
はいはいはい。
うん。だけど、例えば前走こう派手な勝ち方をしてきたときにさ、いかにもそこが合ってましたっていう勝ち方をしてくる馬がおるやんか。
はい。
で、それの、その上がってきて鮮度があって過剰人気っていうのがあるやん。
はいはい。
うん。で、鬼よりはそれには当てはまらないやんか。
はい。
だから、穴としての羽根感はこっちの方が多分上なのよね。
これだってほら、着差も詰めてるじゃないですか、じわじわこう。
そうそうそう。
ね。
あ、だからそうそう、ストゥーティーな、ストゥーティーなのがやっぱり前奏ちょっとこう。
ああ、そうか、ぴったり合ってました、
う
ん、みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。そこから考えたら、その、穴として拾うんであれば、名称の方が良さげな気はする、僕は。
うん。
うん。蓋開けてみると強かったか弱かったかっていうのは分からないし、この辺のクラスはね、難しいところあるけれども。まあ、とりあえず最後、僕悩んでるアンドバラナウト。
はい。
これいる？
いや、でもこれは、僕、だから今回、だから変なレースだったんで、この、うん、結局、だから条件戦から来た馬がいっぱいいて、
うん、
どれチョイスするのっていうので迷ってたから、こうなっちゃいましたけど、
うん。
普通にまあ両方とかのローズステークスとかってフラットに出てきたら別にこれ全然買っていいですよね。
そうだよね。まあ逃げた後に控えて、まあ延長で、これもちっちゃいし、ちょっと C っぽさもあるし、グルベーグやしっていうので、まあ鮮度も持ってるしってなったら、まあまあまあまあ、で、4番人気ぐらい？
はい。
まあ1君が着付けするのにはベストな1位の馬やなと思うよね。レース全般的に見て思うのが、やっぱ綺麗なのよね。
ああ、まあ、血統でしょうね。それはやっぱり、その、血統と、まあ、生産牧場というか。
そうだよね。で、はい、今回、その、上に強い馬が3頭、まあ、とりあえずいい日巻きやんか。
はい。
育ちであったりってなってこと。ってことは、その、席がやっぱり3つとも余ってるっていう認識になるわけやんか、このレース
は。はいはいはいはい。
そうすると、割とこう、なんていうの、その、混戦道のこのっていうか、ガリガリする可能性はあるやん。
はいはいはいはい。
本番に向けて取りに来てるみたいなね。
はい。
うん。そういうレースには合わんかなと思うのよ。
うん。
うん。
要は、優等生タイプだからね、うん、こういうの
は。そうそうそうそうそう。
はい、
ただし、そのやっぱ優等生タイプっていうのは、その逆に言うと、量を持ってる可能性があるから。
あ、そっか。相手弱いんだったら、俺はもう全然、
そうなのよ、う
ん。あんたら相手しませんよっていうので、うん、もう上位に格できちゃうって感じですよね、その。
うんうんうんうん。それがこの馬には、持たれている可能性がある。
まあ確かにね。ね、うん、内容的には別に、重賞ぐらい勝っててもいいぐらいの感じの雰囲気 取ってますからね。
そうでしょ、もうなんか。
例えばそれこそクイーンカップとか出てても3とかさ。全然してても良さそうですよ、ね、
そうそうそう、うん。うん、そういう雰囲気を持っとるやんか。
はい。
そこがな、どうしても切り切れなかったところのラインなんよなと思って。だから、アールドビーブルとアンドバラナイトナウトっていうのは、どっちかっていうと、その、格量っていうところの馬で持ってきたのよね。
うん。
うん、で、プレムドール・コーディアル・イリマっていうのは、まあ、だからリズムであったり、シーポサカであったりっていうところで引いてきたって感じなのね。
全然関係ないですけど、
うん、なん
かそのローズステークスでなんか上位人気馬が全然切れないわみたいなこと書いてあったとか、そういうのがよく流れてきたんですけど、
うん、
そうかと思って、そんなに信頼あるかと思ってさ、
うん、
いやまあだから結局上下線多いから、そこが異端になってないじゃないですか、この条件戦組たちって。
うん。
そういうトータルで見て、むしろオークスからダウンの方が異端ぐらいの感じじゃないですか、今、このメンバー見て。うん。だから、まあ、そういう意味で、格持ってるかなっていうのはあれですけど、でも別にそんな信用できるようなメンツか、うん、と思って。
そうですね。
うん、とは思わないけどなと思って。
うん。
うん、だから結局、アールドビーブルだって、
うん、
あのまあ強いよ、その桜花賞オークスの 5-5 っていう、この一連の流れは強いと思うんですよね、2-5-5っていう、この一連、うん、だからって言って、まあ、金亀ディープで安定感あってっていう感じの感じで一番人気だと思う、
うん
うん、大丈夫って思うんですよね、その、
うん、まあそうだね、
この安定感に張ってる感じっていうかさ、
うん、
3位以内ならみたいな感じで買ってると思うんですけど、
まあそうなるわな、うん、
あ大丈夫かなって思いますけどね。
うん、あ、怖いっちゃ怖いわな。
なんかほら、なんていうのかな、なんとか必死に食らいついて5-5って感じがしたんですよね、その422キロのところで、うん、だ強さってよりかは、なんかもう、実力以上のものを、なんか精神面で出したかなっていうか、この感じだから、
うん、
その休み明けでポケッとしてる可能性もあるかなと思ったんですよね、ちょっとね。
そうだね、まあもちろんそれはあるよね。
結構カツカツの中走ってたんじゃないかなと思って、精神的に体力的にも。
とりあえず印はこんだけですかね。
はい。
そしたら、あと、まあまあ、ちゃっと言いましょうか。じゃあ、まあ、とりあえずクルキャット。
これはだからもう、だからダウンがめちゃめちゃ得意でした。L っぽい馬でしたって言われて、ルメールうまかったですって言われたらもう終わりなんですよ。
うん、まあそこだけだよね。
あ、結局強さ感じないから。っていう感じ、
うん、
だから結局フラワーとかでも別にそんな人気落ちでそんな悪い臨戦じゃなかったり、まあ方法育成とか普通に負けてるしみたいな感じもあるし、
うん、
まあ、フローラとかやっぱりルメール代わりで前行って一ドルかけてっていうので、まあ綺麗に決まったっていうだけかなと思ったんで、
うん
うん、いやまあだから今回ダウンになるんで、
うん、
絶対ダメ F かって言われたらちょっと違うんですけど、
うん、
ちょっとなんかやめてほしいですよね。スクリーンヒーロー、ダース・イン・ザ・ダークでこんな L っぽい馬。もっとなんか、もっと CS だろ。SCCS だろ。こんなケット、うん。
まあ、これはいいよね。
だからもう来られたらいいやっていう感じのレベルだと思いますけどね。うん、まあ、2番人気とか1番人気の話。
うん。タガノパッション。
これはだから穴向きの馬なんじゃないですかね。やっぱ本質が。
このでしょうね。
うん、やっぱ前走みたいなこのちょっと過小評価みたいなところで、
うん、
あの足使えたと思ってるんで、
うん、
なんか人気で買いたくないかな。まあもちろん道あるとかでも勝ってるから、まあ、単純に強かったですって言われちゃったらもう、まあでもこれこそあれか、単純能力だけで言ったらクールキャットリーは全然上だと思うんで、
まあそうですね、
そうだからこれこそ別に普通に能力で来ちゃいましたって言って、クールキャットが2番人気で、こっちが3なんだったら別に高野の方がいいのかってなっちゃいますかね。
うんうん。
金亀クリスエスだったら別に休み明けも問題なさそうだしっていう。
そうそうそう。
例えばオークスが10番人気4着で、これが別に3番人気4着ぐらいのイメージだったっていう感じで、
うん。
カウントして、だやっぱスイートピーとか強かったっすからね、本当に。
そうね。うん。
まあまあ、これはまあ抑えてもいいんじゃないですか。
うん。あとはだから、
まあ、はい。
ついていけるかどうかよね。
あ、そうですね。やっぱり位置取りが悪いもんで、うん、
あまり良くないからね。
確かに、そうか、逆にだから道あるとかの方が、 ついていきやすいのかもしれないですけどね。
うん、僕だからそっちでちょっと落としたのよね。あの三様一丁もで買ってねんけど、まあこれ未勝利戦やからなと思って。
ああ、やっぱ決闘的には道は微妙っちゃ微妙なんですけど。
やっぱり後の2戦を見るとやっぱり上がりの方に適してるんやろうなと思うから。
いやいや上がりでこそっていうタイプでってこと
だ、ね。だからちょっと評価下げたいけどもな。
これでも、そうですね。まあでも今なんか自分で言いながらですけど、単純に強いなっていう可能性はあるかなと思いましたよ。
うん
うん。はい。
オパールムーン。
あ、これ怖いんですよね。これ、感覚上げて、でもノリさんだからまあ最高峰だかなと思って。
うん。
いいやと思って。もうこんなんで迷ってるとちょっと怖いな。でも、ビクトアルピスでマントップだったら結構は、延長2戦とか全然
OK。そうね。あのね、やっぱり一番怖いのはそこなのよね。そもそもこの決闘でさ、戦4違うやんと思うやん、やっぱり。
そうですね、ちょっとね。
なあ、たまたまその、何、ファンタジー2とかしてしもた境に、その路線っていう感じだったと思うんだけど、はい、これな、僕も確かに思うね、その2戦とかになった時に、意外にこっちの方が怖いかなと思って。
しかも、これ、人気で盆走して、一番人気が超人気急落の、
そうそう、そうなのよね。
休み上げでってなるから、ノリさんが物理的に届かない位置にいられたらもう終わりなんで。
でも逃げる可能性もあるよ、これ。もしかしたら。
ああ、まあ逃げっていうか、変なことやるってことですよね。だから、そうなんだよ。でもフィリーズレビューも言うても0秒6差だし、ジュベナイドなんてあの位置絶対無理だったのに。
無理よ、絶対無理よ。
ああ、でも確かにオパールが単純強い可能性があるんですよね。
そう、だからそこじゃないやん、この適正場所が。
ああ、確かに1004とかじゃないですよね。
うん、だどう見てもビクトワール2枚のトップガンで1004って忙しいやんけってやっぱ思ってまうもんな。
うん。
まあ、実際サンクがその戦2とか走るかとか知らへんけれども
。でもビクトールはやっぱりちょっと S 足りない感じなんで、戦2とか戦4って感じじゃないですけどね。
そうなんだよね。
あ、これはでもぶっちゃけ、これめっちゃ気になってたんですよ。人気がなかったし、
うん、
あの完全みんな忘れたじゃないですか。一番人気ですよ、だって前走。
そうだよ。
そう。フィリーズレベル、実は一番人気の馬ですからね、この馬。
うん。大幅延長
とかした。あ、でもこれか、これあるのか、道割るとかで。なんか、マイトとか道割る良さそうだもんね。
うん。で、あとはその、ほら、感覚がちょっと空きすぎてる境に、ボケてるかボケてへんかだけなのね。
この馬でも叩いた方が良さそうな感じの決
勝だよ。そう
なんや、そう。めんどくさい。
そう。
だから全然馬ボケてて、次の2走後、3走後ぐらいの、ねえ、なんか、金馬重賞ぐらいで穴開けるみたいなイメージもあります
ね。いや、まあ、そうなんだよ。だからな、ちょっとな、未知数、まあ、これ人気してるの、このまま、そもそも、オパール
も。いや、12番人気だから。
ああ、なんか、ほな、前入れてもいいのか。
これ、だから、結局、ありでしょう、でも。言っても重賞2着持って、メイケールだから勝った馬が。
そう、で、その流れにもやっぱり対応してるわけやん。あ、対応っていうか、経験してるわけやんか。
その激走後に、ジュベネイル6びっくりしたんですよね、僕。
うん。
15番手、16番手から6って、
う
ん。
そうね。
無理じゃん、だって外枠の差し馬の
流れ。いや、まあ無理やと思うよ。うん。
そう。で、しかも激走後じゃないですか、ファンタジー。
うん。うん、
ファンタジー激走、7番手2着だと、鶴丸グラウマーみたいに惨敗するんですよ、普通は。そう、それだけど、来たから。
うん。
フィリーズレビューは、だから、まあ、位置取りもクソだったし、
うん、
そもそも冷静に参加してない感じだったんで、
うん、
ノーカンって考えたら、
まあ、それでも来たからな。
そうなんですよ。それでも9で0秒6だから、別にそこまで悪くないじゃないですか。
うん、
いや、あでも、あこれありか。そっか。うん、結局僕は、やっぱり目先のなんかこう、とこしか見てない予想になっちゃったっていうか、まあ、条件戦とかひっくるめてたんですけど、
うんうん、
で、まあ、あなただったらちょっと勝ち方で地味な名勝に有利かなとか、そういう、なんかこう、割とこう、オーソドックスな M 的な考えで、こう、チョイスしてましたけど、
うん、
ね、パルム、あ、プリウムドールとかもさ、唯一の天使クリエとかさ、なんかこう、まあまあ、わかりやすいところで言ってるじゃないですか、言っちゃえば。
うんうん、
でも、こう、パールムーンって2とか3とかあるよな、みたいな、こう。
そうだね。
別に1でもいいけど。
うん、
いやこれ、でも、まあ確かにノリさんだからゼロの可能性があるじゃないですか、100か
そうや、そうや、ゼ
ロ。本命怖いっすよね、やっぱり。
うん。
だからもう、別にこのレースどうなってもいいやと思ってて、このままの単服だけっていうのも全然ありだと思うんですけど。
そうやね。
うん。 だからなんか軸でとか、こっからね、考えておくと。うん、ああ、でも、ありだな、これは。なんかあなたやりました今。なんかあなたやりましたよね、今ね。
何が出ませんよ。
いや、なんか、完全に付け足しましたよね、完全に。アンド・バラナウトという超名馬を切って、こっちを入れましたね。僕、逃しませんよ、そんな。完全に見えてますからね。タクヤさんが風アンドバナラウトを迷うからいなくなってオパールも入れてますね。
だからさ、これ、うん、裏ページで言ったらさ、ゼロがあるんやったらさ、100であるやんか。
確かに、その、
そうやろ。
だって、ある程度ポテは証明してますからね、この馬の場合は。
そう、だってフィルゼル一番人気やねんから。
こっから12っすからね。
うん。
しかも血統見たら1004じゃねえだろって感じ。
そうそうそうそうそうそうそう。1004じゃないよね、どう考えても。
いや、そうですよね。
うん。
あ、これかー。あー。じゃあいいや、俺これと、もうなんかもう穴になるっていうふうに踏んじゃって、
うん、
これとプリムドールと、その、サユチ、イリマ。
うん。
3頭の、もう、単勝、単幅、
ワイルド
か、ビッカー。
ああ。
だまあ、最悪だから、オヌールとか、なんかこう、強い馬、その、強い馬っていうか、その、上位人気、アンドとか、
うん、
まあ、タカノパッションとか、クールキャットとか、なんか来られたとしても、
うん、
っていう感じ。
うん。
あ、でも俺、オパールムに単幅にしようかな。いやマジでオパールム20秒でもいいかもしんねえな、これ。
そうやろ、
これ
。
いや、もうさ、ね、最高峰に控えられちゃったらもう諦めるっていう。
うん、まあ、それは諦めつくやんな。でも多分な、それないと思うねんけどな。だから、一番この中で違和感あるのはやっぱこれやと思うのよね。
確かに、異端線踏んでるし、その、うん、さっきほら、短縮で異端って言ってんだったら、
うん、
よっぽどこいつの方が異端じゃないですか。
そうだね。
1004からカテゴリーも全然変わってくるし。
うん、変わってくるし。しかも、血統的にそもそもそこの血統じゃねえやんけってなってくるしさ。
うん。しかも一番人気から急落ですからね。
そうですね。G1 コンマ5秒。育つとコンマ5秒からな。
これか
アールドビーブルですらや。な、コンマ7秒やねんから。
そうですよ。アールドビーブルと別に互角ぐらいのポジションでもいいですからね。
そうよね。うん。
はい、これで。
はい、僕もこれ入れまーす。
これいいや、オパルムでもプリムドールとイリマーでいいや。
うん。
あとほら、なんか迷ってるラインだから全部、その、なんか。あまあでも、鬼ユリとかちょっと地味で怖いんだけどね。
まあでも、鬼ユリは別にいいんじゃないもん、ほら、誰も多分言うてない坂井さん。まあこれはこれで面白いかもしれへんし。まあでも、もうワイルドと副賞とかで抑えるんであれば、まあもうここは戻してもいいかもしれんけどな。これはほら、なんか、あの言うてもまだ綺麗な中のあれやさかいさ、
いやもう俺オパルム本命単幅でいいかいやマジでなんかこういうとこしかないかなと思ってきたな。
うん、
いやプリムドールはなんか見えてる中での一番無難そうなとこの本命っていうイメージなんですよ。
僕そうだね、僕のプリムドール結構あの初めはなかなと思ったけど、結構みんなちょこちょこっと出てきてるからなと思って。
うん、オパルムはもう完全に見えてないからね。
うん。
完全にもう死んだふりっていうかさ。
うん。
これかこれだわこれ印はまだ打ってない状態なんですけどね。はい。
はいはいはい。
いやもうこれでいくわ、多分。
そうね。
うん。
うん、
はい。よし。オヌールは道あるとか消しました。終わりです。
はい。ありがとうございました。はい、
あのでも、多分両方で、ね、外枠で、外もある程度伸びてっていう、なんか例えばローズステークス、本来の阪神で外目の枠でとかっていうのだと全然これ買ってもいいと思います。あの、完全に前走空味わってからの、あの、空楽で休み明けにはなってると思うんで、ディープの。まあ、デゼルって考えたら全然外枠いいと思うし。
はい。
はい。
ただ、これは完全に両馬場の系の馬よね。
そうなんですよね。だから、道あるになってちょっとアウトかなってなっちゃって、
ね。うん。そうですね。タガノディアナ。
うん、これも、そっち側の馬かなと思っちゃったんです
よね。そうですね。
忘れなくさがやっぱりちょっと負け方が、
うん。
あの、重いとこにちょっと、上がりかかるとこで負けちゃったっていう感じの負け方だったんで。
う
ん、
そうですね。
で、その後軽いとこ33秒8、32秒7なんで、
うん。
馬自体は結構強いと思ってます、僕は。タガノディアナ。
うん
うん、だから、まあ、最悪抑えでもいいんですけどねってぐらい でも、ちょっと、思いとか違うかなと思ったんで。
はい。
はい。
お、外。
これも迷ってたっすよね。エピ派でロブロイで。うん、なんか、道穴も良さそうだし、
う
ん、一番
人気。そうだよね。これも別にそんな悪くないよね。
悪くないと思います。ね、これも、しかもほら、あのチューリップ賞でもある程度来てるんで。
うん、そうそうそうそう
そう。そう、あの、0秒6差だから、まあ、そんなに。
うん、
悪くないで、じわじわ着差を詰めてきた、
うん、
上級生勝ち馬ってことなんで、
そうですね。
ただ、やっぱり位置取りが後ろすぎるんで、毎回。
まあまあ、そうですわな。
大外ってなると、やっぱりちょっとなーと思って、
うん、うん、
うん。って感じですね。
はい。
はい。
とりあえず、この形で、はい。では、おさらいします。ブライさん本命、プリムドール、対抗、イリマ、黒三角、ストゥーティー。以下、名称によりスパークルにコーディアルで、オパールムーンはおそらくどこかで入ってきます。
はい
はい、タクヤ本命プリムドール、対抗がコーディアル、黒三角アールドビーブル、カシオ三角に2頭でイリマとオパールムーンですね。悩んでたアンドバランアウトは切ります。オパールムーンのノリさんに期待です。
怖えな。
エムラジ未公開ジングル、
あ、機種で当てていくってことですか。
そうそうそうそう。
あ、むずそれ。はい。
河内。
はい。
後藤弘樹。
はい。
河内。
はい。
武豊。
はい。
安藤勝美。
おお、はい。
安藤勝美。
はい。
安藤勝美。
はい。
安藤勝美。
はい。
安藤勝美。
ダッツ・ザ・プレンティ。
おお。
はい。
後藤弘樹が乗ってるイメージは僕には全くなかったんけど、
確かに橋口厩舎抜けてたんですね。
うん、エンディングのコーナー、
イエーイ。
はい、まだちょっと枠出てないですけども、一応ね月曜日にセントライト記念があるんですが、
あります。
はい、どうしますか？
ソーバリアンとでしょう。
ああ、まあこれね、
うん。
うん。タイトルホルダーどう思いますか？
いや、あの別に悪いわけでもないと思いますけどね。
うんうんうんうん。
全然強い可能性ありますからね。僕なんか、ジェネラレウの感ちょっとあるから。
ああ、そっちの方ね。
まあ、そこまでエースはないですけどね。
うん。
どっちかと LC、LCS とか SLC が長くないんで、
うん、
ジェネラルはもう S って感じだったんで。
そうやな。
S 単体って感じ。
うん。
あ、でもまあ、あと朝のいたずらかな。
はいはいはいはい。
それはもう島田から解放されたんで。
うん。
で、僕、あの、皐月賞とかでも言ったと思うんですけど、
うん、
本戦ダメだよと。もうなんかこう。で、スプリングは短縮だったけど、はい、もうミッチャルの重い質になって、うちでゴニョゴニョした後に、綺麗に外に行けるようになったから、なんとか2まで来ましたけど、
うん。
朝の間だと多分スプリング僕本命だったんで、
うん、
うん、うん。と、多分ある程度馬の感じはキャッチしてると思うんで、
うん。
ラジオ日経は、タケさん確か評価してて、
うん。
あの、これいいんじゃないみたいなこと言ってたけど、いや、短縮ジャックっすよ、みたいなこと言ったら、まあ、見事にそうなりましたよね。
はい。
もう、あの、なんか、スピードが上がってくる頃にはもうレースが終わってるみたいな感じだったと思う。
うん、
でも、V ラインじゃないですか。V14、12だから。
うん。
最後は来てるんで、だから延長でいかにもいいっていうタイプだと思いますけどね、これは。
まあ、そうでしょうね。
うん。
うん。僕は一応、ビクティ・ファルスなんやけど、
はい。
リクティとカレンと、ルペルとレッドベロシティ。
あ、レッドベロシティね。
うん、
これいい馬ですよね。これ、うん、僕推薦賞ほぼ完璧に回ってきたと思ってて、
うん、
これあの朝間のいたずらに勝ってるんですけど、
うん、
でこんだけ綺麗に決まったら青星は無理かなと思ったら3来たんですよね。
そうなんだよね。
そう、でも前走まあ26で、いや26って馬じゃないかなと思ったから、だったら短縮でいいかなと思うんですけど、ね、
うん。
あ、でもこれも6番人気、7番人気とかの馬じゃないとは思いますけど。
うん、そうだね。
うん。
この辺ぐらいかな。まあ朝晩まあがっつり人気なくなってるしなと思うけれどもね。
あ、だからオーソクレースとかどうなんだってことなんでしょうね。
そうですよね。まあこの辺がちゃんとできてるのかどうかね。
じゃあお知らせいきたいと思います。
はい。
はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
はい。
はい、コーナーいっぱいやっております。はい、特にその中でも今盛り上がってるのがね、ちょいつよちょいは討論会ということで。
うん。
はい。今回はメジロブライトよりちょっと弱いなっていうことで。
はい。
で、他にもね、コーナーは番組ブログのトップページに、お便りコーナー紹介というところありまして、そこにコーナー説明ありますので、で、そちらにメールフォームもありますので、そちらから、メールお願いします。
はいはい。
はい。メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、入園料無料の野毛山動物園に行って、二人でソフトクリームをシェアしながら食べて、中学生みたいなデートをしてきたブライトと。
テイク2で笑いをこらえるのに必死なタクヤでした。ありがとうございました。
ほんとやめて、これのテイク2はきついから、マジで。ほんと。それ言わない約束なのよ、ほんとは。僕はテイク1みたいに言ってんだから。これテイク2なんだよ、これ。いやー、もうやめてほしい。これを言ってる。ほんとやめてほしい。